暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回のテーマは消防団についてということで、本日は防災安全課の波岡さんにスタジオお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。波岡です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。今回のテーマ消防団についてということなんですけれども、
はい、
まずはこの消防団という組織について、消防団とはどういった組織なのか教えてください。
はい、消防団とはですね、それぞれ本業を持ちながら自らの地域は自らで守るという共同愛護の精神に基づきまして、非常勤の特別職の公務員として消防防災活動を行う人たちの組織というふうになっております。
はい、市役所の職員の方でも消防団の方何名かいらっしゃいますもんね。
そうですね、はい、
はい、そういった非常勤の特別職の地方公務員なんですね。
はい、
消防団が担う役割についても教えてください。
はい、消防団が担う役割っていうのが大きく分けて3つありまして、まず1つ目なんですけれども、皆さんこれはイメージしやすいかと思うんですが、火災が起きた際の消火活動っていうのが1つ目です。また火災が起きないようにする防火活動っていうのも役割の1つになっております。はい、で次2つ目なんですけれども、今度は火災ではなくて台風、あとは豪雨、地震など自然災害における救助活動や被害を防ぐ活動っていうのを行います。例えば台風豪雨ですと、雨が降って川の水かさが増した際の水防活動、土のを積んだりだとか、家に水が入らないようにするっていう活動でしたりとか、あとは地震などによって、今能登の地震でもありましたけれども、土砂災害で人が巻き込まれてしまった際の救助活動、捜索活動っていうのを災害の際には行ったりします。で3つ目なんですけれども、こちら先ほど申し上げたのは自然災害なんですが、今度大規模な事故が起こった際、例えば航空機事故だったりとか、救助が必要な方がいるような場合には、そちらの救助活動や捜索活動、救出活動っていうのを行ったりします。大きく分けてこの3つが消防団が担う役割というふうになっております。
そうなんですね、やっぱり消防団っていうと、その火災における消火活動っていうのが一番印象的だなと思うんですけれども、その他にもさまざまな災害の、はい、災害を未然に防ぐ活動などもされているんですね。
はい、
そして消防団の特性についても教えてください。
はい、消防団の特性についても大きく分けて3つありまして、まず1つ目が地域密着性です。で皆さんもご存知だと思うんですが、皆さんの住んでいらっしゃる地域にも消防団の方、住んでいらっしゃる方が担っていただいているんですけれども、その地域内に居住または、あと勤務している方ですので、地域の人々や地域の事情に詳しい方が多いですので、こちらが地域の密着性という特徴になります。で次2つ目なんですけれども、次は動員力です。こちらは消防団、多数の団員さんが所属しておられますので、災害の際には多くの人が動員して活動を可能というのが一つ特徴になっております。で次が最後が即時対応力でございます。こちらも区域内に居住したり勤務されている方ですので、災害の際にはすぐさま活動が開始できるということが即応力ということになっております。 でこちらの3つの特徴を今申し上げたんですけれども、これを聞いてお分かりの方もいるんですが、こちらですね、やっぱり団員さんいっぱいいないとちょっと大変な活動になっております。で全国的にも団員さんかなり減少してきておるところでございまして、消防団がその特性を生かして最大限の実力を発揮するためには、やはり多くの団員さん確保することが必要になっておりますので、多くの方々に消防団に入団して活動していただきたいと思っているところでございます。
そうですよね、やっぱり人手は多い方がいいですもんね、はい。そんな消防団なんですけれども、現在の二戸市消防団について、詳細などを教えてください。
はい、ではまず組織体制からお話ししたいと思います。はい、現在二戸市では大きな地域ごとに12の分団というものを設置しておりまして、そこからさらに細かい地区に分けた各分団に3つから5つの部というものを設置して活動しております。で現在二戸の消防団には47の部がありまして、そちらで団員さんたちが活動しております。人員につきましては令和5年4月1日時点での団員数になるんですけれども、団員さん787人所属していらっしゃいまして、そのうち女性団員が18人、さらに機能別団員という方が70人いらっしゃいます。で次に装備なんですけれども、皆さんよく目にすることがあると思うんですが、消防の赤い車ですね、こちら2種類ありまして、まずはポンプ車というものが22台あります。次に小型ポンプ積載車が36台という装備を持って活動に当たっているところであります。
はい、団員さんの中には女性の方もいらっしゃるんですね。
そうですね、はい、最近女性の団員さんでも入っていらっしゃる方が増えているところでございます。
そうだったんですね、
はい。
そして気になるワードがあったんですけれども、はい、機能別団員とはどういった団員さんになるのでしょうか。
はい、機能別団員さんっていうのがですね、普通の一般の団員さんに比べて活動内容を限定した団員さんになります。こちらがですね、主に基本団員さん、一般団員さんのサポートをするのを目的として、あとは団員の人員不足を解決するために新設されたものでございます。で条件なる条件といたしましては、消防団に所属していた経験が5年以上ある方、またはそれと同等の経験があると団長が認める方で、任用の時に入団する時に70歳未満である方っていうのが条件になります。で任期は2年ごとに更新になる方になってます。で実際じゃあ活動内容はどういうことをやるかっていうと、火災の際には、ポンプの設置だったりとか、あとはホースを伸ばしておくとかですね、あとは電令、伝達に走ったりとか、その先ほど申し上げたような団員さんのカバーをする、補助をするっていうような活動をしてもらいます。あとはその他の災害時については警戒活動にあたったりとか、あとは救助活動、避難活動など基本団員さん、一般団員さんと一緒に活動するというような中身になっております。
団員さんたちをサポートする役割を担っているんですね。
そうですね、はい、
はい。ということで二戸市消防団の、現状についても教えていただきました。続きまして二戸市消防団の活動について教えてください。
はい、では活動について説明します。まずは災害などにおける活動になります。でこちら最初の方にも申し上げたんですけれど、まずは火災の際の活動になります。で皆さんイメージしやすいところなんですけれども、例えば実際火が出ている火元のところに放水を行ったりだとか、放水を行っていない他の団員さんでも水源からですねホースを伸ばして、放水できるように中継したりだとか、あとは火が鎮圧、鎮火まではいかないけれども弱まったという時にまた火が出ないように残火の処理をしたりだったりとか、あとは鎮火した後もしばらくは警戒してまた火が出ないようにするとかですね、あとは火災現場付近の交通整理と、火災現場ではそういうふうな活動を行っております。で次、自然災害の際の活動なんですけれども、先ほど申し上げたように地域の警戒ですね、災害起こってないか、土砂崩れとか増水によって浸水発生していないかどうかっていうのを見回りを行ったりだとか、あとは実際に避難が必要だとなった時には地域の方々避難所まで避難誘導をしたりだとか、実際に被害に遭われた方いらっしゃった場合は捜索や救助を行うというふうな形の活動になります。でまずその他の活動なんですけれども、例えば、たまに放送で流れたりするんですけれども、お年寄りだったりとかが行方不明になった方いた場合にはそちらの捜索っていうのを消防団が担う場合もございます。次に日常における活動なんですけれども、 まず一つ目は防火啓発の活動になります。こちらも皆さん覚えがあるかと思うんですが、夜に消防車がカンカンと警鐘を鳴らして警戒していると思うんですけれども、こちらも火災が多い時期だったりとか、あとはお盆正月だったりとか人が集まる時期、あとは毎月5日が消防の日というふうに設定されておりますので、その日の夜にですね、火災が起こらないように注意してくださいっていうのと、あとは火災異常が起きてないかというチェックをするために夜警を行っております。で次に、広報活動も行っております。こちらも春秋の火災が起きやすい時期だったり、あとは必要に応じてなんですけれども、例えば皆さんのお家を回ってチラシの配りだったりとか、あとは上りを立てて警戒を促すというような広報活動をしております。次に消防施設等の管理になります。こちらは消防水利という消火栓や防火水槽、火災の際に実際に水源となるところの点検整備を行い、火災の際に実際に使えるように整備をしておくというのが大事な活動になっております。また同じようにポンプやホースなどですね、火災の際に使う消火機材についての点検と整備というのを普段から気をつけて行ってもらっているところです。で次の活動について、次は訓練になります、
はい、
で訓練については実際ポンプの操作、こちらができないと消火活動できませんので、ポンプの操作の訓練だったりとか、放水手順の訓練だったりとかも行ってもらっているところです。で最後になるんですけれども、こちら地域活動への参加、協力というところで、例えば皆さんお祭りの時にですね、消防団の方反転来てこう警戒してくれてるの見たことある方いるかもしれないんですけれども、
ね、
例えば花火で火災が起きないように警戒したりだとか、あとは川の近くのイベントだと川に子どもが落ちないようにやったりとかですね、そういったところの警戒をしてもらったりとか、あとは地域の防災訓練等への協力というのもしていただいているところです、はい、で次に消防行事なんですけれども、こちら大きなイベントなので皆さんもご存知かと思うんですが、まず一つは消防演習ですね、はい、で次に実際ポンプの操作の訓練をした成果を発揮する場、発表する場である消防の双方協議会っていうのがあります。でこれは先日やったんですけれども、次が消防出初め式ですね、
はいはい
はい、これは正月に行うイベントなんですけれども、まあ、例えばこちらの今紹介した3つのイベントなんですが、こちら単なるイベントとか行事ではなくて、普段から訓練した成果でしたりとか、それ自体が訓練になっているものでございますので、皆さんにそちらの成果を発表する場というところで認識していただければいいかなと思っております。
なるほど、はい、ということで二戸市消防団の活動について、ご紹介していただきました、まあ、やっぱりその災害時だけ活動するっていうのではなくて、しっかりと日頃から皆さん普段お仕事されている中ではあると思うんですけど、訓練の活動なども行われているんですね。
そうですね、はい、
ぜひね、その消防行事などの時にはその、まあ、訓練の成果を見せる場でもあるということだったので、
はい、
ぜひ、たくさんの方に見ていただきたいですね、
はい。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
近々手芸サークルを作りたいと考えてるんですけど、二戸市内ではどんな施設が利用できるんですか？
市内には二戸中央コミュニティセンターニコランス、金太一コミュニティセンターあつまらんか、浄法寺カシオペアセンターがあります。
なるほど。コミュニティセンターって有料のイベントも開催できたりするんですか？
はい、令和5年度4月から利用できる幅が広がったんです。今までの社会教育活動などの市民の学びの場に加え、地域のにぎわいにつながる有料イベントやバザーの開催、個人でも施設を利用することが可能ですよ。
あ、そうなんですね。いろんなことができそう。
演劇や合唱、その他さまざまな団体が利用していますよ。ぜひご活用ください。施設利用や申し込み方法などについては 二戸市のホームページをご覧の上、公民連携推進課または各施設へ直接お問い合わせください。
わかりました。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
そして続きまして、先ほどもお話の中にあったんですけれども、はい、団員確保、これが非常に重要だというふうにお話ししていましたが、
はい、
消防団員の募集についても伺っていきたいと思います、
はい、
まずは団員のこれまでの編成について教えてください。
はい、ではちょっと大きな区切りでですね、団員さんどういう変化をしてきたのかっていうのをご説明したいと思うんですけれども、まず一つ、今から10年前平成25年時点なんですが、全部で839名いらっしゃいました。で平均年齢は39歳ですね、はい、で次5年前、平成30年になりますとこれが806人にまで減っております。で平均年齢も40歳まで上がっております。で次今回ですね、今年の令和5年なんですけれども、先ほど申し上げたように787名で平均年齢が43歳となっておりまして、こちらの数字を見てもいただいても分かる通り、かなり団員さんもだんだん減ってきている、年々減ってきているというところと、あとは平均年齢も上がってきているというふうになっております。で先ほど申し上げたんですが、やはり全国的にこの傾向は強いところでございまして、各地の消防団でも団員さんが不足してきて満足に活動ができないというところも増えてきているところでございます。二戸でもやはり数は減少してきておるところでございまして、団員さん一人一人にかかる負担というのが増加して大変になってきている状況でございます。で平均年齢も高齢化してきておりますので、若い世代が少なくて活動がしづらいというのも状況が出てきているところでございます。で特徴のところでも申し上げたところで再度になるんですけれども、やはり消防団という組織が実力を発揮するためには、やはり団員さん多くいないと活動がしづらい、実力が発揮できないというところがありますので、やはり多くの方々にですね、ぜひ団員に入団していただいて活動を一緒にしていただきたいなと思っているところであります。
そうですよね。特にやっぱり若い世代の方にもどんどんどんどん引き継いでいく必要もあるのかなと思いますので、
そうですね、はい、
そういった方々にも団員さんになっていただきたいですね、
はい、
消防団になるにはどういった条件があるのでしょうか。
はい、消防団になる条件なんですけれども、まず一つ目が二戸市内にまず居住しているか、まず住んでいるっていうところと、それかですね、通勤または通学をしていらっしゃる方ですね、お仕事していらっしゃる方でも、二戸に住んでない方でも入団することは可能です。あと年齢的なことを言いますと18歳以上の方っていうふうになっております。で消防団、女性団員の話も先ほど申し上げたんですけれども、男女は全く問いませんので、そちらは、活動内容も全く同じ活動をされますので、そちらは全く大丈夫でございます。で、じゃあ誰に入りたいってなった時に言えばいいかっていうところなんですけど、まず私のいるですね、防災安全課へのお問い合わせでも大丈夫ですし、まず地元消防団にお声かけられる方、知り合いがいたりとかしてお声かけられる方であれば、地元の消防団に入りたいよ、私も参加したいよっていうのを言っていただければ、こちらの方に情報来ますので、それでも大丈夫です。はい、
はい、ということで、条件としては、こういったところが当てはまる方っていうことですね、実際その消防団になって活動するってなったら、自分が住んでいる地域だったりとかにある消防団に配属になる感じなんですか。
はい、そうですね、基本的にはご自分が今住んでいらっしゃるところ、もしくは先ほど申し上げたような通勤されている会社さんがあるところ、地元の消防団に所属するというような形になるですね。
そうなんですね、はい、ここまで、さまざま紹介していただきましたが、この消防団に入るメリットについて教えてください。
はい、実際ですね、消防団に入るとなると これ私が第3から聞き取りしたとかですね、こういうことやっててよかったなっていうのを聞いたところなんですけれども、まず一つがですね、人脈作りっていうところが一つあるようです。はい、消防団地域の方々いろんな人が、集まってくるところですので、いろんな業種の人がいらっしゃいます。例えば車屋さんがいたりだとか、営業やってらっしゃる方いたりだとか、農業やってらっしゃる方、いろんな方がいらっしゃいます。でそういう方々とですね、一緒に協力して活動していきますので、そこで仲間になることができるんですね。でなると私も経験があるんですが、そういった仲間にですね、仕事やプライベート困った時にですね、フォローしてもらえることっていうのはかなり多いです。例えば大工さんの団員さんがいて、で仲間になっていると、例えば家直さなきゃいけないといった時に、あなたのところでやってくれないかとかですね、例えば車が故障した時、車屋さんが消防団の仲間にいると、大々さんちょっと車見てもらえないかなとかですね、これ仕事でも同じことが言えるんですけれども、そういったところで人脈作りとか仲間作りができるっていうのが一つあるかと思います。はい、あと二つ目がですね、やりがいがあるっていうことがあります。やはりですね、住民のために頑張ってらっしゃる方々なので、そちらでやはりいつもありがとうねっていう風な言葉をかけてもらえるのがすごく励みになる、やりがいがあるっていうのをおっしゃっている方が多かったです。はい、であとはですね、普段普通に生活しているだけでは身につかない知識だったりとか、あとはスキルっていうのを学ぶことができるっていうことをおっしゃっている方もいました。例えば防火防災の知識っていうのはやはり、一般の方に比べて消防団で活動していると、増えてきますし、例えば活動中に行う作業ですね、これ先ほど の人脈作りのところもかぶってくるんですけれども、自分が経験してない経験をしている方からこういう、技術があるよとかですね、例えば縄のロープ結びとかですね、ロープの結び方とか、そういうの一つにとってもやはり普段の生活だけでは身につかないことが教えてもらえる、身につくっていうのをとメリットに挙げる方、やっててよかったなっていうふうに挙げる方もいらっしゃいました。一応3つが大きな、メリットになるかなと思います。
はい、ということで、その消防団の活動以外でもやっぱりいろんなメリットがあるんですね。確かに先ほど言っていただいたロープの結び方だったりとか、そういったところ意外となんか日常生活でも役に立ちそうなことがありそうですね。
そうですね、はい、
はい、こういったメリットもあるということなので、ちょっとでも気になっている方いらっしゃいましたら、まずは防災安全課へお問い合わせをお願いします。
はい、
ということで今回は消防団についてお話聞いていきました。それではおしまいにラジオを聞いている皆さんに向けてメッセージをお願いします。
はい、二戸市では消防団に入団していただく方、一緒に活動していただける方を募集しています。消防団っていうのはやはり地域のためになる活動ですので、やりがいだったりとか、あとは地域の人たちと交流を深めて人脈作りっていうのができる活動になります。若い世代の方々にもご自分のためになる活動だと思いますので、皆さんぜひ一緒に消防団として活動しましょう。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで今回は消防団について、防災安全課の波岡ちゃんにお話ししていただきました。波岡さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は二戸市役所防災安全課の波岡さんに消防団についてお話ししていただきました。改めて消防団とは、非常勤特別職の地方公務員として消防防災活動を行う組織のことを言います。本業を持ちながら、自らの地域は自らで守るという郷土愛護精神のもと、火災における消火活動や台風、豪雨、地震などの自然災害における救助活動や被害を防ぐ活動、事故災害における救助・救出活動を行います。現在、二戸市消防団は、地域ごとに12の分団を設置し、
さらに各分団に3つから5つの部を設置して担当地区を定め活動に当たっているということです。令和5年4月1日時点での団員数は787人。機能別団員とは活動内容を限定した団員のことを言い、災害時などには団員のサポートに当たります。機能別団員になるための条件は、1、消防団員としての経験が5年以上ある方、2、1と同等の経験があると団長が認める方、3、任用時に70歳未満である方です。任期は2年間となります。機能別団員の活動内容としては、火災時はポンプの設置や残火処理、撤収作業などの後方支援、災害時は警戒、防御活動、避難誘導など団員とともに活動します。消防団は災害時などにすぐ対応できるように日頃から訓練を行ったり、夜間の警備や広報活動など地域のために様々な活動をしています。訓練の成果を見せる場として消防演習や消防双方協議会、消防出初め式などを行っています。二戸市では消防団員を随時募集しています。消防団になるための条件は、二戸市内に居住しているか、通勤通学をしている18歳以上の方、男女は問いません。消防団に入るメリットとして、人脈作りができる、やりがいのある活動ができる、通常では身につかない知識やスキルを学ぶことができるなどが挙げられます。消防団に興味がある方は防災安全課へお問い合わせください。電話番号は0195-233117、 0195-233117 です。また地元の消防団へ直接相談することも可能です。近年消防団員の数が全国的に減少しています。二戸市でも消防団員の数は減少しており、団員一人一人にかかる負担が増加しているそうです。地域の安全安心を守るために皆様の入団をお待ちしています。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。